きる権利。当然のことですが、アイヌの精神文化では、すべてのものが必要とされ、この世に降ろされたのだと聞き及んでいますが、彼女の数年間は、どれほど辛い日々を過ごしていたのでしょうか。死ぬ権利を選択しました。死ぬ権利、辛く悲しくなる、なんとも重たい言葉ではないでしょうか。FM プラウシ、リスナーの皆さん、いらんからって、木村文夫の言いたい放題の時間です。7月24日、金曜日の北海道新聞の朝刊にこんな記事がありました。難病女性、嘱託殺人の疑いで二人の医師が逮捕されたとありました。筋萎縮性側索硬化症 ALS の女性患者の依頼を受け、薬剤を投与して女性を殺害したとありましたが、自ら死を求め、インターネット上で発信を続けていた女性に、共通する死生観を持つ医師が答えたとありましたが、金銭の授受のあったこれらに、死生観を問う資格があるのだろうか。何か違うサポートはなかったのか。世間では、この犯人たちを擁護するかのような、動きもあるようですが、私には理解ができません。金で殺しを請け負う、ただの殺し屋に過ぎないのではないかと思います。私にも寝たきりの似たような境遇の姪がいます。父親とは早くに死に別れ、母親が介護士の仕事をしながら、微笑みを絶やさず、献身的に愛情を注ぎ、面倒を見ている母の強さ、愛には頭が下がります。姪の母に、私が、大変だなぁ、と言うと、いつもこう返してきます。生きていてくれるだけで、私の心は、報われると。姪の心の内は、覗けませんが、姪の口からは死にたいという話は聞いたことはありません。楽しい夢を描いて生きてきたであろう、林さんが、死を選んだ心中を察することも、想像することもできませんが、世話をする側、世話をされる側と、どんな環境だったのだろうか。こういった弱い患者が生きていたいと思う環境づくりこそが大事かと思います。彼女自身はどれほどに長い時を、苦しみと絶望感、屈辱の中生きてきたのだろうか。心より冥福を祈り、次の世では、必ずや楽しく充実した世界であることを願ってやみません。さて、木村文夫は過激すぎるのではないかと言われる本来の嫌われるスタイルに戻りましょう。コロナ禍の中、政治家たちに対していろんな問題が揶揄されていますが、一番の問題は、緊急事態の最中にもかかわらず、緊張感のない国会議員たちではないでしょうか。議会審議の最中にもかかわらず、礼本を長時間読んだり、スマホに目を向けている姿がテレビカメラからすっぱ抜かれていました。中には、 大臣候補と言われている女性の姿もありましたが、この無能な輩たちが、もっともらしく能が聞こえて、高い国税をもらっている国民の代表とは、何とも恥ずかしく、強い怒りさえ覚えます。皆さん、私たちは、国民の権利、馬鹿な者たちを裁ける重い一票を持っています。どう使うか、私たちにも大きな責任があります。他にも取り沙汰されているのが、いくらかかるかわかりませんが、無駄なお金を使おうとする懲りない第二のアベノマスク問題です。国民を愚弄するこんな馬鹿げた話、なぜ自民党内から異論が出てこないのだろうか。これまでも不都合な文章を黒塗りにし、逃げ延びてきた森掛け桜を見る会、黒田氏の掛け麻雀、安里夫婦の買収問題と、他多々ありますが、決断力、説明不足と、一党独裁、安倍自民党政府のやりたい放題です。今、私たちは、世界の状況もしっかり見極め、日本の政治を注視する大事な時ではないでしょうか。コロナ禍の中、国防、経済、国民一人一人が危機意識を持たなければ、日本丸は沈みます。木村文夫の言いたい放題の時間でした。えれきれ。